続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は絵本作家吉竹慎介さんとの共著、未来メガネ、それでは息が詰まるのでが暮らしの手帳社から発売中、荻上チキさんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
お願いします。
お待ち申し上げておりました。
はい、
今日は未来メガネ、ね、漫画も面白いんだけども、それを紹介させていただくんですが、まあ、その前に番組なんかもね、私もよく聞かせていただいてるんです
よ。私たち二人ね、応援してるの、
はい、あ、時々あの番組で ね、お二人が触れてくださること、
そう、あの、はい、若手の中では大好きな、
ありがとうございます、
ね、そうですね、この番組にたまに木村壮太さんも、
はい、木村壮太さんも大好きや
ですし、
お越しになるんですけど、この番組であの方とっても冷静に見えるんだけど、チキさんの番組で聞くとたまに切れてますね
切れたり、あるいはそのふざけていただいたり、ホーム感をちょっと、味わっていただいているのかなという感じが、
二人に共通するのは白いね、
色白ですよねそれはもう見てる人には、ね、聞いてる人には分かんないですけどね、はい、日焼けはしないですね、あまり。確かに
どういうサイクルなんですか、あの番組、あのセッションっていうのをやると、はい、そう簡単には眠れないでしょ、あれ。
そうですね、番組が12時に終わりまして帰宅するのが1時ぐらいで、でそこからちょっと夕飯、自分としての夕飯を少し食べて、
ダラダラしちゃうしね。
そうですね、で3時から5時の間に寝るっていう感じ。
私のホステス時代のサイクルとほぼ一緒、うん、
僕はホステス時代ですか
ホステス時代、
うん、で昼頃起き出してワイドショー見るみたいな感じで、
ダラーっとして、お客に電話してね、
そうそうそう、
これも今日します、
うん、俺もそういう女と付き合ったじゃない
ですか、ね、わかります、営業大事ですもんね
だから色白いんだよこの選挙特番、はい、おやりになりましたけど、
もう5日経ちますね、選挙からね、
はい、ね、
熱狂がなかったもんですから、もう5日、あれ最近だっけっていう感じがちょっとします、
でも私、最後まで私選挙行け行けって一生懸命ツイッターとかで発信してて、えらく疲れた、まだ疲れが残ってる、
ね、いや俺もね、まあ一旦がいいってことは言ってたけど、やっぱりなんかこうなんか投票率が 50% 割ってて、やっぱりちょっとなんかこう、まあそんなに多くの人には聞いてもらえなかったかもしれないけど、こうちょっとあれだよ、がっかりしてる、
私なんか、投票所がさ8時で閉まるじゃん、
はいはい、
7時からはね、マンションのベランダに出てね、投票所の方向でね、みんな行けって睨んでたんだ
から眼力で
通用するのそれ、眼力で睨んで、
分かんないけど、その前に走れば間に合うとかさ、いろいろ書いてたんだけど、もうどうだろうと思って
まあでも大事です、そういった一歩一歩を重ねていくことでね、少しでも一人でも行ったかもしれないですから。
本当、
昨日かな、中村文則さんだっけ、作家の方、あの人のコラムも、あのエッセイか、大変面白く拝見したんだけども、やっぱり来ておっしゃってたことは、なんかこう、あの選挙になんかこう行く、何て言ったっけな、なんか行かせないような空気があったみたいなことをおっしゃってて、そういうことかもしれないなっていうのは、まあ、選挙、まあ、前回の時よりもなんか報道も少なかったし、まあ、5億があるから、俺の知ってる人は選挙カー見なかったっていう人も、
聞こえなかったかも、
今回は。でも東京でもなんかあんまり合わなかったしね。
だからね、私は思うんだけど、投票率が低かったじゃない、その中で自分の意思で行った人たちはすげえなと思うよ。
そうですね、もう身についている方が多分多くいらっしゃって、でも一方で選挙が非常に盛り上がって、かつ何か自分が変えられるかもしれないとか、あれ自分に本当にぴったりのものがあるかもしれないとか、そうした感覚がある時のみ投票に行くという方もいらっしゃるんですよね。で、後者の方については、今回の選挙ではちょっと魅力を感じないような形になってしまった選挙なのかなという印象はありますね。
チキさんだ、ラジオと一緒だ
今
今日少しゆっくり喋ってます。そんなことありません。
ゆっくりだと思います。
私たちがおじいとばあだからだよ。
そう、合わせてくれてるの、うん、でも早いよね、チキさんの番組ね。
喋る
の
早い。
そうですね、
チキさん息ついてるのかなって思うよ時々、うん、
ついてます、ついてます。ただ母親すら、うん、0.9 倍速で普段聞いてるっていうふうに言ってますので、うん、なるほど、ゆっくり喋ろうって、うん、普段思ってるんですけど、うん、無理ですね、
うん、そうなんだ。
早口なの、
はい、うん、早口だと思います。
選挙特番やってみた感想はいかがですか。
これまで毎回選挙特番やらせていただいてるんですけど、うんうん、ここ数年間なんだろうな、うん、首相がラジオに極力出ないようになってしまって、うん、
はい、
で6年前の参院選の時も、うん、今回の時も、うん、あ3年前か、うん、の時も、うん、ラジオのインタビューを一旦断ってるじゃないですか、
はい、
で今回は文化放送さん で、うんうん、で3年前は、日本放送さんが代表インタビューを、はいはい、して、うん、で僕は聞きたいこといろいろあるんだけど、うんうん、でも聞けないという歯がゆさをその感じていたもので、う
ん、はい、
う
ん、はいはい、私そのことについて思ったんだけど、うんうん、党首討論とかの時間とかもすごく短いじゃない、
はい、
だから、うん、来たくないとか用事があるとかっていう人はこういう理由で欠席ですって立て札立てて、うん、来れる人だけでやったらいいと思わない。
それでいいと思います
ね、うん、わーい、
いや僕
チキさんと同じ意見だ。
いやうちの番組はそういった心づもりでやってるんですけど、うんうん、まあでも極力どの党の人にも来ていただいてっていうことで、やっぱりギリギリまでというか全ての党にちゃんと、うん、まあ声をかけて来ていただくっていう、
公平っていうことでやるとしたら、うん、来れないっていう人はその事情とこうで来れないらしいですでいいと思わない。あ、
それでいいと思います、ね、
だから
来れないというか行かないってなったら、こっちが喋れないってなれば欠席したもん勝ちになりますよね、場合によっては。で放送が政治について語るときは欠席裁判っていう批判は当たらないと思うんですよ。だってその常に出てもらわないと何か批判ができないというふうになれば隠れたもの勝ちというものになってしまう。で今みたいにその一強のような政治体制だと逃げた方が数字がいいわけですから、支持率が下がらないわけですから、論点化させない、文章を出さない、出演しないっていうことが勝ちなんですよね、うん、
はいはい、質問、
はい、
党首討論が短くて言いっぱなしになっちゃうじゃないですか、うん、そしたらその局でその後きちんと検証しろって思っちゃう、うん、はいはい、言いっぱなしにさせない。
いいと思います。
僕はどうよ、
さらに理想としては
何自慢なんだよお前。
いやだから私まで頭がいいみたいじゃん。
でもみんな思ってることですよね、うん、だからその、うん、例えば TBS でインタビューやった、うん、その次に例えば日テレとかでやった、はい、NHK とかでやったってなれば、うん、全部文字起こしをもう、うん、局を超えてやってもらって、うん、で昨日は日テレでこんなことを話していらっしゃいましたけれども、
う
ん、それについてちょっと重ねてお聞きします、うん、っていうことすれば、うん、有権者からするとより掘り下げて見れるから、
うんうん、あとテーマ変えろって思うんだけど、毎回同じ話、
解散の可能性から、ね、
うん、
憲法改正から、
だから各局でやるんだったらここは年金、うん、ここはその、うん、安保のこととか会見のこととか、最初からその1個に絞れて、
はいはいはい、ドラフトみたいな感じでやるといいかもしれないですね。うちは年金でって言って、ね、ああ軽減税率かみたいな、
あ取られちゃった
北朝鮮やりたかったみんななん
て、ね、とかですね、
そういう感じは。ただそれが、まあ、まあこの一票がっていうのと、なんかやっぱし若い人もあんまり行かなかったみたいじゃない、
うん、
それはこう番組やってて何か感じた。こう
でも若い人が行かないのはもう90年代頭からの傾向で、うん、その自民党への その支持者が下がったと同時に、うん、その政党を支持するっていう態度の人が圧倒的に少なくなって、うん、それでもその前の段階で政治になっていた人は、うん、まあ、特定の党に入れるっていう投票行動してるわけですけど、それ以降どんどん若者が、投票から遠ざかるというのは一定の傾向なので、で驚きはないんですが、うん、まあ、そろそろなんとかしなきゃねっていうことは思いますよね。
息子の友達が高田馬場に住んでるんだけど、うんうん、朝早く、うん、投票所、うん、初めての選挙なのうちらの息子、うん、同級生なんだけど、うん、行ったら、うん、じいさんばあさんが拍手して迎えてくれたらしいよ。
へ、若者
よう来たと。いい人たちだな。
いい話だ。
偉いって言われて、
偉いって、うん、よく来たと、うん、そうだよな、うん、俺も今度拍手しようかなって言ったら、
そうだよ、
いいですね、ね、うん、その若い人たちがそうやって行かなくなったけども、うん、令和っていうのはほら 各政党を呼んでチキさんは喋ってたじゃない、はい、あの時にはまだ要件が揃わないから呼べなかったんですか、はい、
そうですね、
呼んだんですか、
いや呼んでないです、
ただあれ呼べなかった、
あの呼べないということはないです、うん、あの呼ぶか呼ばないかは僕らの自由なので、
なるほど、
はい、ただ、うん、政党要件を満たさないでも呼びますとなれば、うん、他にもあの6グループいて、例えば N 国とか、はい、安楽死とかいろいろあるわけですよね、うんうんうん、だそうしたものに対して呼ぶ呼ばないは自由だけど番組として説明できるある種のルールみたいなものをどう説明するかといったときに、うんうんうん、まあ政党要件は確かに分かりやすいと、うんうん、で次はでも今度政党要件満たしたので、うん、N 国と令和をどうするかっていうのは当然ながらまあそのルールにのっとって考えなくてはいけないものではあるじゃないですか、うんうん、だからまあ言わなかったけれどもマニフェストは紹介しましたね、
でも次、うん、両方違った意味で見てみたいから読んでよ、
あ僕はあの前向きなんですけど、うん、次僕が担当するか分からないので、うん、
担当するよ、ね、
それはまあ
だってほらここの目の前の、う
ん、大竹さん、
そう、うん、じいさんだってもう10年以上ずっとやってるんだから、うん
ね、あこの番組をね、
いやだから君たちの場合にはまだね未来があるからね、うん、先細いだよね、うん、そういう意味でいつまでやってるか分かんないのはこっちの方でね、
返事に困りますね、
大丈夫大丈夫、
まだまだ、だこいつらだってあれだぜ、東京オリンピックの逃したらお前は次のオリンピックもう見れねえだろって言われたんだぜ
あ4年後ってことですか、
そうそうそうそう、
次の東京とかではなく、
そのね4年後っていうかそんなに詳しくやれなかったことね君みたいにね、うん、具体的すぎるんだけどね、まあ、それはいいんだけどはいはい、さて未来メガネですけども、これは何に載せてたのが本になったんですか、
暮らしの手帳という、ねうん、あの雑誌があるんですけれども、うん、そちらの方で隔月で、うん、2ヶ月に1回連載させてもらってます、
うんうん、すごいお上品な雑誌だ、ね、
そう、うん、料理とか、
はい、
暮らし、ね、
やっぱりなんかこうタイトな文章で俺なんか見ててこう文章がすごいなっていうふうに思うんだけど、長年の経験なんですかね、このものの書き方の凄さみたいなのは、ご自分ではそういうこのタイトさとかっていうことは長く書いててお気づきに なってます、
うん、そうですね、未来メガネという本は僕の初めてのエッセイ集なんですけれども、うんはい、今まで評論ばかりを書いてきたんですね、うんうんうん、で評論というのは伝えたいメッセージがまずあって、うん
はい、
でそれをまあ文字数とか、うん、あるいは例え話とか、うん、あるいは時事問題とかの適切な紹介とかを重ねて伝えるっていう、まあ、非常に分かりやすいパッケージなんです、
はい、
で、うん、書くときは大体もう10年書いてきてるので、うん、こういうふうに書けば、うん何文字に収まるみたいな計算できるんですけど、はあ、エッセイというのは、はあ、本当に生身の自分をこう絞り出すみたいなところがあって、はいうん、普通の論評だかだと、うん、結構長めでも数時間あれば書けるんですね、
はい、
ただエッセイは今回毎回4センチぐらいなんですけれども、はい、2日3日ぐらいはかかるんですよ、
そうなんだ、うん、私逆
逆ですか、
エッセイってさこう見られたい自分ってどっかにあって、
あ、はいはい、
だから小説の方が実は嘘なんだからって思ってるけど、うん、本当のむき出しの自分見えちゃうから時間かかっちゃう、
あなるほど、
うん、
エッセイの方が
違う、エッセイの方がこう見られたい自分っていうのだから、
こう見られたい、あ、ね、盛るからね、うん、そこね、
うんうん、
あでも今回のは持ってないじゃないですか、
そうですね、う
ん、でも私なんかすっごいうんうんとうなずくところがいっぱいあった、
うん、本当ですか、
うん、だからなんていうのかな、うんうん、チキさんがそのうつ病になったくだりの話とか、うん、あと他人に感情を見せるのは、うんうん、
負けだったん
ですか、そうそうって思うのも私もずっとそれって自分のエッセイで訴えてきて、うん、自分が思うほどに周りの人ってそこまで思ってないから、うん、助けてほしいときは助けてほしいって言っても、うん、そんなに言われた方が嫌な気分じゃないし、
はい、
見えっていうのが、うん、それはいるかどうかって話を結構ずっと書いてきてたのね、うんうん、同じこと言ってるなって思った、うん、ちょっと賢くして私より
最近すごく心理学とかの本とか読んだり、うん、あるいは社会心理学の論文を紹介したりすることもあるんですけど、うんうん、かつての生きづらさとか今の生きづらさっていうのは、うん、でもかつての生きやすさを求めた結果でもあるんですよね、
うん、
つまり、うん例えば僕は人に感情を出すのが負けだと思っていたと、うん、でも実際に小学校とか中学生の頃とかだと、うん、感情を出すと確かに負けっていう教師の雰囲気があったわけですよ、うんうんうん、で その少しでも例えば泣いたりとか、うん、あの怒ったりすると、うん、ほら怒った、うん、ほら泣いたみたいにいじめられる空間があったから、うんうん、その時は最適な回答として感情を出さないっていうのは確かにあって、うんうん、
それはその時生きやすい、生きやすい正解のその時の方法だった、
うん、そう、はい、でもそれはそのままずっと人生 の、うん、あのタイミングごとに脱皮していくことが本当はできるんだけど、うんうん、はい、でもあのあれがあるからもう人なんて信じないみたいなものを若い頃に感じてしまうと、そのままもうずっとこうディフェンスポーズで世界に対してにらみつけるみたいなものが続いてしまうので、それをなんか脱ぐタイミングって必要ですよね。
だからその子供の頃の話も分かる分かるって読んでて、私はねその一歩だって、あのだから感情をむき出しにも諦めて抑えることができないから、そうしたかったんだけど負けって思うか、だけどできない、自分ができない人間だから、感情フルオープンでやってたら鬼ごっこしてもみんな鬼は私を絶対捕まえないわけ、
避けられてるんですね。
フルオープンなやつはだからめんどくせえ、
それを気づかないふりをするのが結構つらかった、
はいはい、あ辛いなんかね、辛いですね、それね、
どっちも辛いね、なんか言ってる意味はね、うん、
わでも気づかない、
俺でも俺はあれなんだよね、うん、あの振るあのなんか相手関わらず、うん、あのずっとつもいや若い時はちょっと高校時代はちょっと別だけど、うん、それ以外社会に出てからは結構フルオープンなの、うん、俺はね、うん、でフルオープンでやってくるやるってことは結構フルその分踏み込むわけよ、うん、相手に、うん、相手に踏み込むと、うん、相手が時々ものすごい拒絶反応する時があるわけね、はいはい、そうするとあれなんかそれが逆に俺はなんか地雷踏んだみたいに思っちゃうわけね、うん、
相手にとってはデリケートなところだったかもしれない、
そうそう、でもそのデリケートは別に分かってる つもりなんだよな俺は、
うん、あそうかも、ああ
だけどそいつにしてみればそこは触れ、うん、お前踏み込みすぎだよと、うん、周りここまでいいけどっていう、うん、そのテリトリーが分かんないっていうか、
私も分かんない、うん、
お前は未だに分かってない。
私ね、私さすごいあれだよ、あのこういうの番組とか出てて、うん、すごいハードバンチャーみたいなボクシングで言うとそう見られるけど、うんうんうん、私は華麗なアウトボクシングなのよ、測ってんのちゃんと、元ホステスだったし優秀な、
だ当てて逃げる、当てて逃げる
って、うん、そうよ、うん、
当てすぎだよ相手はボディボディブロー食らったみたいになってる、たくさんあるじゃん番組だから
いいボクサーってことじゃね。
まあでも倒すことがね目的ではない時もしばしば人生があるのでパンチじゃないよねっていう、
そうか、
記者は番組8年ですか、
うん、7年ぐらいですかね、
7年ぐらいか、はい、やってる最初の頃と今と変わってきましたか。
変わったと思います、うん、あのそれこそエッセイの中でも書きましたけど、うんうん、やっぱりその人に対してその心を許すように自分の人生の中でなってきて、うんうん、それがあのスタッフとの付き合い方にもこう反映されてきて、うんうん、よくスタッフが、うんうん、あチキ君は、うん、スタッフみんなチキ君とか下で呼ぶんですけど、うん、チキ君本当に人間っぽくなったよねって、うん、あの言ってくれるようになったりとか、うんうん、あとゲストの方もある人のホーム感で、うん、つまりそのなんとなく怖いっていう思いで来られる方多いんですけど、うん、ちょっと他のすでに出演されたゲストの方の評判を聞いて、うん、ちょっとこの番組出るの楽しみにしてやってきましたって思ってくださる方が増えたので、うんうん、それはやっぱり、うん、なんだろう、手応えとはまた別に、うん、そのありがたい反響として感じるとこあります、う
ん、怖いと思ってる人結構いるんじゃないの。
いますいます、
ね、うん、そういうのが父さんは自分俺もスタジオにいると、はい、俺のこと怖いと思ってる人がいるわけ、でまあ入ってきてすぐ分かるわけ、それ、
うん、あ警戒してるなっていうの、うん、分かります分かります、うん、
それをなんていうかね、その人が解けたと、解け、俺はフルオープンだから解けた時に楽しいとかって思うんだけど、そういう感じはありますか、それともあります、
そういうの、うん、緊張を解いて、うん、その人の、うん、あの喋りやすい状況を作るのが、うん、最初の 5分あの僕の番組だとメインの時間50分から1時間くらいあるので、うん、最初の5分ぐらいちょっとこう和らげるために専門分野のこととかを聞いたりして、うん、でちょっとまあ分かんないんじゃないかなっていう感触で私の研究はこれこれこうですっていうことをおっしゃるんですけど、はいはいはい、僕もあのいろんなものに関心があって論文とか読ませていただいてるので、うんうん、ということはこんな研究もされるんですかって一言言うと、うん、お分かってんじゃんみたいなものでくすぐられる方もいらっしゃいますし、ね、あるいはその始まる前に、うんうんうんあのちょっとくすぐりというか、うん、あのそんな緊張せずに、うん、まずカメラ入ってないから、うん、あの鼻ほじろうが、はい、あの手を顎にやろうが、はい、バレないですよっていうことで、はい、ちょっとこう和らげたりとか、うんうん、
でもそれは例えば、うん、ねあの相手に対してチキさんはちゃんと準備しとくわけじゃん、うん、ある意味
そうです、ねはい、
だけど毎日のことじゃん、はい、毎日で俺時々あの準備できない時あるね、う
んまあ、毎日ですもんね、
うんうん、あの正直本もこれは全部読んだよ、
う
ん、読んだけど
あるあのもう、ね、あなんだろうめっちゃ折り目がある
で読めない時もあるじゃん、はい、そういう正直そういうことはないなんかこうちょっとなんかちょっとあのしまったみたいなこう、うん、
あの結構イレギュラーな時があってですね、はいはい、あのメインで来てくださった方が、うん、そのちょっと新刊を出しましたっていうような時があったり、うんうん、新作が出ますっていうことがあって、はいはい、でスタッフが、うん、じゃあせっかくだからちょっと別のゲストコーナーのために収録しましょうって言って、うん、ちょっとあの放送後残ってくださいみたいな、うん、でその後収録しますって言うんだけど、
う
んうん、僕読めるわけないんですよ、
う
ん、そういう時は、うん、あのありますけどでもその時もその読まない点について聞くのはやっぱり失礼なので、うん、あの読んでないんですけどそのストーリーはどうですかっていうお話いただいた後、うん、その読んでるところとか知ってるところで、うん、その探りを入れながらこう質問するっていうちょっとフィールドを変えるっていうことをしますね、う
ん、大変だね、うん、この間最悪だったの、うん、じゃんけんで上下巻だったの長いやつ、
う
ん
う
ん、私、ま
う
ん、負けて下巻から
そうあのここ分けてね両読めないから上下巻で分けてもらえてはやるようにしてんだけどね
それは小説ですか
小説、まあ、上下巻で来るこんな熱いの上下巻で
3日間頑張ったけど、うん、下巻からっつうのは3ページ読むとさ、ね、
結構無意な時間を過ごされた小説ってあの早読み法で何、うん、でしょ う, こう、うん、あまりおすすめできないんですけど、うん、描写をすっ飛ばしてセリフだけ読むとか、うん、
私ダメそれできない、
うん、できないやつですか、うん、それは作風によってね、うん、セリフがほとんどない人とか、うん、そのどちらかというと芥川賞傾向のある作品とかは、うん、セリフ一切なしとかあるので通用できませんけど ね、うんうん、
でもさなんかこう全部読んでなかったり、ね、下調べがなかったりした時あるわけね、
はい、
これ正直ね、うん、その時ね勘でいくのね、
はい、
でね勘が見事に当たる時あるんだよ、
はい、
そうなんていうの、うん、積もったっていうか、うんうん、そういう時はね、はい、逆にめちゃくちゃ楽しいんだけど
本当ですか、うん、僕逆に、うん、あの その時、うん、あの不勉強なんだけど、うん、勘で言って、うん、相手が、うん、分かってるねって言われた時は、うん、すごい立ち退きます、
うん、あこれあれだよ人間としてっていうことだよどっちが上等かって
どっちが上等なんだよ
性格なん
ですよお前人詐欺師みたいに言うなよ俺をお前
あのえ向こうがスイッチ入るわけじゃないですか
はいスイッチ入りますよ
こう、うんいっぱい喋るよってなった時に、うん、やばいそこまで聞き出す準備こっちになかった、う
ん
う
ん、ない
っていう、うんうん、そのたじろぎですねあ分かりますかチキさんみたいなこと、うんうん、言われて、うん、いや分かんないっすみたいない
やだけどでも相手は乗るわけじゃん
乗りますね
相手は乗るわけじゃん、うん、だ乗るってどういうことかって言ったらあるちょっと解放してきたっていう話じゃん、うん、だそれはでもさ自分はたじろいでもさ、はい、ラジオ聞いてる人とかさ向こう側はさ相手が乗ってきたぞっていうのは分かるわけじゃん、
う
ん、
そうですねあとはメインパーソナリティがたじろいでるぞとか、うん、あるいはたじたじになってるとか、うん、普段喋ってるのにここはなんか一方的に言われてるぞみたいなものも楽しめたりもしますもんね、うんうんうん、
たじろがないもんこの人
大竹さんは、
うん、何がたじろいでるよ俺だってお前
たじろいだことあったっけ金曜日じゃない
ただねなんかね通じねえ時あるんだよねなんかこう
まま
それはねそれは向こうからすんごいバカがあのすっげえ頭いい時、
うん、
すっげえ頭いい時はね通じない、
うん、
俺はそういうのちきさんないよねオールマイティだもんね
あとね、うん、女はたぶらかす、 女、優しいんだよみんな、おばあちゃんとかにもみんなすごい優しい。
来る女優さんおばあちゃんとか言うなお前。だろお前
全方向に殴ってますよね。
そうだよ、お前すごいボディーブロー食らっちゃった今、ね、
そう、
くだらない話ばっかし。ご本の中にはうつ病のこととか、うん、子供の時いじめられた時にどういう防御を張って、うん、どうやってね生き延びようとしてきたことだとか、そういうことが今もずっと尾を引き続けてるみたいなこともたくさん書いてありますね。
そうですね、
うん、やっぱ変えられないから、過去変えられないから、うん、やっぱりその人は全部引きずって、それでもなおかつなんか本読ませていただくと、今書いていらっしゃるチキさんがなんか過去の自分に挑戦してるみたいにも読めるんだけどね、うん、
ずっと社会の話を書いてきたのが、うん、今回心の話を書いて、うん、はいはいはい、で実は心も変えられるんですよね、うん、だからそのトラウマ療法とか、うん、認知行動療法とか、うん、いろんなセラピーがあるんですけど、うんうんうん、でもそれをあくまで読者と一緒にその自分を解体することを通じて、読者の何か重いものも一緒に荷物下ろしそろそろできたらなっていうものがなんとなくのモチーフですね、
はい、だからいつものそのなんか評論とかそういう面じゃないところがこの本にはたくさん出てくる、う
ん、私たちはね、あれなんで若手の評論家の中では、うん、チキさんを応援していくよね、うん、これからも、もうメロメロなんだから、うん、大竹さんも改めて荻上さんと
本人の前で言うなよ。
吉武慎介さんの協調、漫
画面白いよ、一緒に
未来メガネ、それでは息が詰まるのでは、暮らしの手帳社から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは荻上チキさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。